第二テモテの3章の15節17節を最初にお読みいたします。第二テモテ3章15節から17節です。新約聖書の382ページです。また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。19編161節から169節。詩編119編161節から169節。君主らは故もなく私を迫害しています。しかし私の心はあなたの言葉を恐れています。私は大きな獲物を見つけた者のように、あなたの御言葉を喜びます。私は偽りを憎み忌み嫌い、あなたの御教えを愛しています。あなたの義の裁きのために、私は日に7度あなたを褒めたたえます。あなたの御教えを愛する者には、豊かな平和があり、つまずきがありません。私はあなたの救いを待ち望んでいます。主よ、私はあなたの仰せを行っています。私の魂はあなたの諭しを守っています。しかも限りなくそれを愛しています。私はあなたの戒めと諭しを守っています。私の道はすべてあなたの御前にあるからです。私の叫びが御前に近づきますように、主よ、御言葉の通りに私に悟りを与えてください。
今日は誠の喜びの源とは一体どういうものなのでしょうかについてご一緒に考えてみたいと思います。今の読まれました詩編の119編の162節の言葉を通して、ダビデは答えています。私は大きな獲物を見つけた者のように、あなたの御言葉を喜びます。私はあなたの御言葉を喜ぶと言える人は本当に幸いと思います。この間、東京からカラチへ行く飛行機の中で、この御言葉を与えられました。その時早速、このメッセージを準備したんです。ドイツへ行く 2,3 日前に、お客様が私たちの家にいらっしゃいました。ご夫婦は、92歳のお母様とご一緒にいらっしゃいました。何か話したいことがあって、いらっしゃったご様子でした。私はこの方々と、親しくなることができたことを心から感謝しました。そのご夫妻は何週間前から、集会に集われるようになり、非常に幸いであるということをお話になりました。このご夫妻は、第一次ショックから立ち直られ、日々活気を取り戻しているように見受けられます。この方々が初めて集会に来て、兄弟姉妹が非常に聖書に精通している様子や、御言葉にとって生かされ、御言葉から力をいただいている様子を見たとき、本当に大きなショックを受けました。けどもご夫妻はそれまで御言葉なしでもやってきたし、またやってこられると思っていた、その御言葉こそが兄弟姉妹の光り輝く顔の秘訣であることを知りました。 この詩篇の作者であるダビデは神の御言葉を自分自身に語らせました。そして神の御言葉に全く支配されて次のように叫ばざるを得なかったんです。私は大きな獲物を見つけた者のようにあなたの御言葉を喜びますと。まさにこの言葉、いずれにしても私たち自身の経験でもならなければなりません。小さい主が自身の永遠の愛のうちに私たちに対してただ単に肉の形を取った御言葉、すなわちイエス様をお与えになっただけではなく、書かれた御言葉、すなわち聖書もお与えになってくださったとは何という恵みでありましょうか。この書かれた御言葉において計り知れないほどの富が明らかにされています。今初めに読まれました手元第二の手紙三章十五節を見ると、聖書はあなたに知恵を与えてキリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができると書いてあります。聖書はできる、神の御言葉ができる。そして17節によると、この御言葉は神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためであると書いてあります。ご存知のようにこの詩篇の119編は、詩篇の中で一番長いものです。ダビデは176節のどの御言葉においても神の御言葉に触れています。すなわちダビデは神の道について、あるいは神の律法について、神の戒め、証、裁き、神の義、あるいは神の真理について語っています。このことから見ましても、この詩篇の119編は広いな傑作、神の知恵の作品そのものです。ダビデ王が主なる神の前で、あるいは神の言葉の前で静まったとき、そして御言葉に語らせたとき、次のように喜んで叫ばざるを得ません。私は大きな獲物を見つけた者のようにあなたの御言葉を喜びます。神の言葉は計り知れない宝庫、すなわち宝の蔵です。ダビデはその宝の蔵の中を探し掘り出しました。そして宝を見つけると、さらにまた掘る気持ちを引き起こされました。ダビデは決して失望させられませんでした。彼は探したものを見つけました。彼の上乾きは満たされました。ダビデの溢れるばかりの喜びは私たちにも伝わってくるはずです。私たちは心から主を愛しているのでありましょうか。イエス様をさらに一層よりよく知りたいという願いは私たちの切なる願いなのでありましょうか。主に対する私たちの献身が本物であるかどうかということは、主の御言葉に対する私たちの切なる求めによってわかります。それでは次に四つの手についてご一緒に考えてみたいと思います。第一番目は計り知れない宝庫としての神の御言葉。第二番目は大いなる提供としての神の御言葉。第三番目は挑戦と要請としての神の御言葉。そして最後に第四番目に大いなる喜びの源としての神の御言葉。この四つの手に分けてちょっとだけご一緒に考えてみたいと思います。